それではデベロッパーキャンプとしてこのメトロスタイルアプリのプラットフォームについて、説明いたします。で今回と C++ 編ということで、こちらの会場、C++ をメインに行ってまいります。でちなみに、この会場でデザイン編とか、そういうものをやっておりまして、なかなか人はいっぱい入っているんですが、ちょっと C++、申し込みが、今日は少なくて昨日はそこそこいたんですが、で人数この後ドット20人30人入ってくるということはございませんので、できれば前の方でご覧いただければと思います。私日本マイクロソフトで Windows 8のこのような技術系ものを担当しております田中達彦と申します。よろしくお願いいたします。最初に Windows 8について前半部分、だいたい6割ぐらいの時間を使って特徴について説明をしていきます。で皆さんの中で Windows 8をすでに使われている方はどのくらいいらっしゃいますか。大体半分ぐらいですね。それでは Windows 8の説明から言っていきたいと思います。ここに新たな取り組みとして大きく4つ挙げております。 Windows 8では、実は新しいランタイムというものを提供しておりまして、新しい、開発環境、実行環境というものを提供しております。このあたりは見ていただくのが一番早いですので、ちょっとご覧いただきたいと思います。これが Windows 8のスタート画面です。で従来の Windows と大きく違う点がご覧いただけると思います。こちらの方にこのような形でアプリケーションを選んで、でこちらにちょっと写真とかも出ていますが、これに並んでいるこの正方形または長方形の四角のことをタイルというふうに呼んでいます。でこのタイルというものはアプリケーションを起動させるためのアイコンではなく、このように最新の情報を表示させたりすることができます。でここにはちょっとないんですけど、例えば、メールのアプリケーションがあった場合には未読メールがあったりであるとか、あと新着メールのタイトルを出すというようなこともできます。そのようにこのようなスタート画面にタイルというものが並んでおりまして、それがアプリケーションへの入り口となっております。でここまで大きく変わってしまって、じゃあ今までの Windows のアプリケーションはどうなるかといいますと、左上の方にデスクトップというのがあります。これを選んでいただくとこちらですね。でこれが従来の Windows 7、それから Windows Vista XP とかに載っていたデスクトップと同じものです。つまりWindows 8というものはこのようなデスクトップの画面と先ほどのスタート画面のこちらですね、このような画面から起動するようなアプリケーションの2種類があることになります。ちなみにデスクトップの方なんですが、デスクトップの方は Windows 7で動いているアプリケーションであればほぼ動きます。と言いますのも Windows 8というものは内部バージョンがバージョン 6.2 です。 Windows 7でのが 6.1、 Windows Vista が 6.0、 そのように、カーネル部分としてはマイナーバージョンアップなんですが、このデスクトップ部分も7に比べて使いやすく改良されておりますし、プラスメトロスタイルという新しいアプリケーションの実行形態、アプリケーションの形態というものを用意したというところが一番の特徴となっております。でここのタスクバーの一番左足見ていただければスタートボタンがないことがご覧いただけると思います。で Windows 8ではじゃあスタートボタンなしでスタートメニューどう出すのか、これはタッチ対応の PC であれば右側からシュッとなぞっていただくとこちらの方によく使う、コマンドのメニューが出てきます。このことをチャームというふうに呼んでいます。上から検索、共有、スタート、デバイス設定、このスタートの部分を押していただくとスタートボタン、先ほどのスタートメニューに戻ります。ではその Windows 8の中身がどうなっているかといいますと、このような形ですね。 Windows のコアとなるサービスというのは同じなんですが、この上で右側の部分、このデスクトップアプリの部分ですね、このデスクトップアプリの部分は従来と同じか、または内部のいろいろなモジュールのバージョンがちょっと上がったような形になっております。ですので今までのように C++ と Win32 API または MFC を使ってアプリケーションを作っていただく、または C シャープやビジュアルベーシックを使って .NET フレームワークやシルバーライトのアプリケーションを作っていただく、また HTML や JavaScript を使用して IE の上で動くようなアプリケーションを作っていただくということが Windows 7と全く同じに作ることができます。でそれに追加して左側のこのメトロスタイルアプリの部分ですね、この部分が新たに追加した部分です。で下の方に WinRT API と書いてあります。これがメトロスタイルアプリ用に新しく追加した API です。でその上でどういう開発言語を使えるかといいますと、今こちら C++ のセッションなので C++ はもちろん使います。あと C#、ビジュアルベーシックのような .NET 系の言語も使います。そして JavaScript、HTML5 というものも使います。そのように、いろいろな言語を使って、それはお得意な言語があればその言語を使ってメトロスタイルアプリを作ることができます。でアプリケーションの実行環境ですね、実際にそのアプリケーションというものを、作って実行するときにはインストールが必要です。今までのデスクトップアプリケーションの場合は例えば、CD とか USB に、インストールのモジュールが入っていて、それを、デスクトップ上にインストールしてアプリケーションをインストールしていました。メトロスタイルアプリケーションという新しい形態のアプリケーションの場合はアプリケーションすべて Windows Store と呼ばれる、インターネットのストアから購入することになります。ここが大きく違います。つまりメトロスタイルアプリケーションというものは Windows Store 経由でないと購入またはインストールできないんですね。ただ例外はありまして、例えば開発者が使うようなマシンに、その開発のテスト用としてインストールすることもできますし、あとは企業で使う例ですと企業内だけで使うアプリケーションというのがあると思います。で企業内で使うアプリケーションとして企業内だけにインストールする方法というのを用意しております。ただ基本一般的な、コンシューマー消費者の人たちが使うアプリケーションは Windows Store から必ずインストールしていただくということになります。でそれではアプリケーションの中がどうなっているかといいますと、アプリケーションメトロスタイルアプリケーションの場合は拡張子が .exe、exe ファイルや dll ファイルという拡張子を持っておりません。どういう拡張子になっているかといいますと、音声が取りにくかったりします。あ、大丈夫です。拡張子は .appx ですね、 appx と呼ばれる拡張子のファイル一つだけになっています。つまり前、Windows Store からダウンロードしてインストールする際にダウンロードされるモジュールというものは .appx で、それがそのままインストールされます。ただ appx といってもその中にはいろいろな情報が入っています。で実は作成する、appx ファイルと呼ばれる、そのファイルは拡張子の部分を zip に直すとその中を見ることができます。そしてその中にいろいろなものが入っているのをご確認いただけると思います。あとはそのメトロスタイルアプリケーションを作るときに、今度はそのアプリケーションがどういうような機能を使用していなければならないのかというところを、定義する必要があります。例えば、特に Windows 8が出てきますと中にセンサーとか入ったマシンとかも入ってきます。で GPS がついているマシンとかもあります。例えば GPS の場合は GPS の機能を使いますよということを、あらかじめ宣言しております。そういうことによってこのアプリケーションは GPS を使って位置情報を取得するんだということをユーザーにちゃんと認識してもらうことによって、ユーザーが安心してアプリケーションを使えるようにしています。でそのことを、ケーパビリティというふうに言っておりまして、つまりアプリケーションの中で何をするのかというところを、明示的に、ユーザーに示すということをやっていきます。でそのような、情報というものを編集するための、アプリマニフェストというものがありまして、アプリマニフェストの、編集というものもできるようになっております。でもう一つ、メトロスタイルアプリケーションなんですけど、メトロスタイルアプリケーションをマイクロソフトが作った理由として大きくいくつかの理由があるんですね。で、一番分かりやすいのはインターネットエクスプローラーを見ていただければ分かりやすいんですが、例えばこの IE を立ち上げて で今最大化しておきます。そうするとインターネットエクスプローラーが立ち上がって、この中にいろいろなニュースとかが書かれています。今 MSN のページを表示していますが、でここでユーザーの立場になってみたときに、ユーザーの人が何を見たいのか、これはこのコンテンツの中身を見たいわけですね。で今この IE10 が、起動しているんですが、ユーザーが見たいのはコンテンツなんですが、実はこの上の方にアドレスバーやタブが表示されています。コンテンツを見るときにアドレスバーやタブって必要ないですよね。あとはこの下にタスクバー、 Windows のタスクバーが表示されています。これも必要ないです。ではメトロスタイルの IE はどうなっているかといいますと、メトロスタイルの IE を立ち上げて同じように、MSN のサイトを見てみます。こちらがメトロスタイルの IE の画面なんですけど、これ全画面コンテンツに使っています。どういうことかといいますと、ユーザーが見たいのはコンテンツである、そうするとコンテンツ以外の不要なものはなるべく排除すべき、それがメトロスタイルの考え方です。つまりユーザーにこのアプリケーションを使うことに集中してもらう、ユーザーに没頭してもらう、そういうコンセプトで作っているものがこのメトロスタイルになります。ではアドレスバーとかそういうのはどうやって表示するかというと、画面の下からシュッとなぞるとこのような形で、タブのページやアドレスバーというのが出てきます。でこれは、実際にコンテンツを見るときには、消すこともできます。考え方としては、例えば皆さんテレビ見てるとき、テレビ見てるときには基本的にテレビの画面はもう全部コンテンツですね。でチャンネルを切り替えたいときにシュッとリモコンを持ってきて変えたりします。そういうようなイメージですね。あとは文庫本を読んでるときも、文庫本というのは必要な情報以外というのはなるべく排除するように作ってありまして、本文とあとページ数ものによってはその署名が入っているぐらいです。そのように、ユーザーがなるべくこのコンテンツに集中できる環境を作ってあげる、これがメトロスタイルの考え方です。でもう一つ、今度 Windows 8になりますと、このような今ノート PC を使っていますが、ノート PC でもデスクトップ PC でも当然 Windows 8動きます。でそれ以外にタブレット型みたいな PC でアプリケーションを使うというケースも増えてきます。そうした時に何が問題になるかというと、今度はバッテリーの起動時間なんですね。バッテリーの起動時間にも気を使っているのがこのメトロスタイルアプリになります。ちょっとパワーポイントに戻りまして、今までの Windows 7、またデスクトップモードの場合はここにユーザーがライフタイムを管理と書いてあります。どういうことかと言いますと、アプリケーションを起動するのはユーザーです。アプリケーションを使うのもユーザーです。でアプリケーションを終了するのもユーザーなんですね。ユーザーがアプリケーションを終了されていました。ところがメトロスタイルアプリはどうなるかと言いますと、基本的に全画面一つのアプリケーションを使います。ということは後ろ側に回ってしまったアプリケーションを動かす必要はないわけですね。なのでバックに入ったアプリケーションというものは実は一時停止します、サスペンドします。このように一旦バックに行くと一時停止して、また前面に来るとそれが復帰して動くようになります。そういうような仕組みを作っています。そのように同時にいっぱいの、複数のアプリケーションが動かないようにしてバッテリーの消費量とかを減らしています。でそこで注意しなければならないものが、一旦一時停止したアプリですね、一時停止したアプリが実は OS の都合によって勝手に終了させられることがあります。なぜかと言いますと、例えばリソースとかメモリーみたいなものが減っていくと、一時停止しているアプリをどんどん終了されていくように OS がなっています。ですので注意しないといけないところとしては、実行中のアプリケーションが一時停止サスペンドするときにイベントというものが飛んできますので、そのイベントに応じて今やっている編集中のデータとかを一旦ファイル上に保存しておきます。そして、それを必要に応じて復活させて使うというようなことをやっていきます。 で、ちなみにこの終了したアプリの部分ですね、このアプリが終了する際には何も通知が来ませんので、必ずこの一時停止したときに何かやるというような、コードを書く必要があります。で、こちらの方も、少しお見せしたいと思います。今いくつかちょっとアプリケーションを立ち上げます。ここにカットザロープという、ゲームがあります。ゲームをちょっと立ち上げて、あとは、あまり、USA Today というような、こういう、ニュース系のアプリケーションを立ち上げます。そしてあと、日本からもいくつか、アプリが上がってますので、例えば楽天レシピであったり、あとは、じゃらんというものを立ち上げておきます。で、ここで一回デスクトップに戻ってタスクマネージャーを起動します。で、タスクマネージャーで、デフォルトの状態では表示されないんですが、ちょっと小さくて申し訳ないですけど、この表示メニューの状態値で中断状態の表示というものがあるんですね。それをにチェックを入れますと、ここの状態のところに中断中断中断と書いてあります。で、先ほど起動しましたジャランとか USA Today、 そういうものが全部中断になっています。このようにバックに戻ったアプリケーションが中断するというところがメトロスタイルアプリケーションの特徴の一つになっています。で、そのバックに、行ったものを中断させることによってバッテリーの持ち、コンピューターのリソースをなるべく使わないようにというような形になっています。で、このメトロスタイルアプリで、まだ、知っておいて、もらいたいことがありまして、このプロセスの独立というのがありますが、メトロスタイルアプリケーションというのは基本的にサンドボックスの中のような独立したプロセスで動きます。さらに、メトロスタイルアプリケーションはパソコンのローカルリソースにすべてアクセスできるわけではなく、例えば特定のフォルダーとかにはアクセスできないです。唯一アクセスできるのがマイドキュメントやピクチャーというようなフォルダーにのみアクセスできます。そのようにアプリケーションの実行は完全に独立した状態になります。では他のメトロスタイルアプリケーションとデータをやり取りするときはどうするのか、後でちょっと、詳しく説明しますが、コントラクトという方法を使用してアプリケーションの中のデータというものを他のアプリケーションに渡すことができます。このようにプロセスとして独立してますので、非常にユーザーにとってみれば安心してアプリケーションを動かすというようなことができるようになっております。こちらのにアプリデータというものとユーザーデータというものがあります。アプリデータというものは何かと言いますと、このアプリケーションが、自分で持っておくユーザー、データですね。で、先ほどアプリケーションは独立したプロセスで動いて、なおかつローカルリソースにアクセスできないというふうに申しました。じゃあアプリが使っているファイルとかいろいろな状態をどういうふうに保存するのか、実はアプリごとに独立したストレージというものが割り当てられていまして、そのストレージの中にデータを保存することができます。つまり、アプリケーションごとに、独自のハードディスクのエリアを持っている感じですね。で、あとは、いろんなアプリケーションで使うドキュメント類、写真類というものは先ほど申しましたようなマイドキュメントやピクチャーの中に入れておきます。という形でユーザーのデータとアプリのデータを完全に分離させています。では先ほどアプリとアプリの間を取り持つものをコントラクトと言いましたが、それは何かと言いますと、一回お見せするのが分かりやすいので、少しデモをご覧いただきたいと思います。例えば先ほど USA Today を開きました。この中で適当な記事をクリックして、こういうような記事があります。で、この記事を見てこれを誰かと共有したいというときに、この記事をメールに添付して送りたいんですね。ただ先ほど言ったようにメトロスタイルアプリはプロセスが独立してますので、じゃあどうやってこれをメールのソフトに送ればいいのか、それは右からこのチャームというものを出していただいて、ここの上から2つ目にある共有というところを選択します。共有を選択しますと、 こういうようなデータを共有できるアプリケーションの一覧というものがここに並びます。今はちょっとメールしか入っていないのでメールしかないんですけど、ここでメールをクリックすると今度はメールのアプリケーションというものが立ち上がってきます。でメールのアプリケーションが立ち上がって、ここにあと宛先を入れれば、この下に今、元のアプリケーションで作った画像という画像やこういうデータというものを用意してますので、これでメールで送ることができます。でこのようにコントラクトというものを使ってデータを共有していきます。そのようなコントラクトにどういうものがあるかといいますと、まず検索というものを行う際に、検索というものは自分の今動いているアプリケーションだけでなく、いろいろなアプリケーションの検索ができるんですね。そういうようなコントラクトというものも設定できますし、あとは3番4番ソース共有ターゲット共有というものは、先ほどお見せした USA Today というものは共有のソースを提供するアプリケーションとして定義しています。そしてそのソースからデータをもらったアプリケーションで共有を行うものをターゲットアプリケーションというふうに呼んでいます。でこのようにいろいろなコントラクトの種類があって、アプリ間で、データというものを共有できます。でこの、Windows 8なんですけど、 Windows 8で、アプリケーションを、ダウンロードするのは Windows Store からダウンロードするというふうに申しました。で実はそのクラウドとの連携というものも、非常に密になっておりまして、どういうことかといいますと、このアプリケーションというものを例えば会社の PC で使っています。で会社の PC で使っていてある程度作業をやってました。そしてそのまま家に帰って家の PC で同じ ID でログインすると、その作業状態がそのまま復元されているということを行うことができます。でこれをローミングというふうに言っています。ローミングというものはアプリケーションからこのローカルのストレージにデータを保存するのと同じように、このローミングというクラウドの方にアプリケーションのデータというものを設定することができます。で1個でもお見せしたいと思います。メトロスタイルアプリケーションを作るためにこのビジュアルスタジオという開発ツールも同時に提供しています。こちらの方でファイル新規作成プロジェクトで、ビジュアル C++ の部分を見ていただくと、でここにメトロスタイル、Windows メトロスタイルというふうに書いてあります。でビジュアル C++ で今までのような Win32 のアプリケーションや MFC、ATL を使ったアプリケーションというものも当然作ることができます。でもここでは新たに追加されたこのメトロスタイルアプリケーションというのをちょっと作ってみたいと思います。でここで OK を押しますと、アプリケーションのひな型をビジュアルスタジオの方が自動的に作ります。でここでは今ローカルへのデータの保存と、それからローミングという、クラウドへのデータの保存という例を、簡単な例を使ってお見せしたいと思います。ちょっと、いくつか情報を書いてみます。今までの C++ と微妙に雰囲気が違うと思いますが、このあたりも後ほど説明します。例えばここでアプリケーションデータというクラスがありますので、それのインスタントでアップデータというものを作ります。で本当はもうちょっといろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、ここではちょっと例としてお見せしたいので、アップデータのローカルフォルダーのクリエイトファイルアシンクの、例えばテスト .txt の Windows で例えば本当はちょっともう少しやらないといけないことがありますが、このア プリケーションの持っているローカルフォルダーに何かファイルを作成するときには、例えばこのような形で書いていきます。で、アップデートのローカルフォルダーというところの、Create File Async というメソッドを呼び出して、でそこでテストテキストという、ファイルというものを作っています。後ろの方にちょっとオプションとして、このオプションの部分は今はどうでもいいんですが、これはちょっとあまりよろしくない例なので、いくつかオプションがあって、例えばすでに存在していたらそれをリプレイスするというようなものがあります。まあ、ここで、言いたいのは、このような形でローカルフォルダにフォルダを作ってデータを入れます。 ではローミングするときにはどうすればいいかと言いますと、アップデータのここでローミングフォルダーというものがありますので、ローミングフォルダーに Create File Async で、テスト .text の、あとは Create のオプションの、もし同じものがあったら上書きすると、でこれを見て、分かるようにローカルのフォルダーに何かデータを入れる、ローカルのフォルダーにファイルを作るという行為と、ローミングというクラウド上にファイルを作るという行為、非常に同じような形式で作っていただけます。でこのように、単に一時的にファイルを保存するという方法でも、実際にこのローカルのフォルダーにアプリケーションのデータを入れていただくのと同時に、今度ローミングという形でクラウドの方にアプリケーションを入れていただくと、今度は違う PC でログインしたときにそのデータを引っ張ってこれるようになります。これがローミングという考え方です。ここでアプリは通常と同様にデータを保存って書いてあるのは、先ほどのように同じような形式を使って、要はクラスの部分がちょっと違うだけなので、その部分だけ変えていただいて呼べばいいという形になります。で今全くクラウド上のどこに入っているのだっていうのが分からなかったと思うんですけど、それは Windows 8にログインする際にライブ ID というものを使ってログインします。でライブ ID を使うと、そのライブ ID に紐づいた、クラウド上に、データを保存することができます。ですので同じライブ ID で、別の PC からログインすると、そのデータを、取ってくることができます。ただローミングについては、インターネットの回線の、具合とかもありますし、必ず、100% 同期できるわけではないので、そこだけ注意してください。ローカルフォルダーのものは必ず 100% 書き込んで 100% 読み込めるんですが、ローミングはこれはユーザーの利便性をなるべく高めるために用意するというもので、 100% 動作が確実というわけではないです。次にちょっと Windows 通知サービスというものを説明します。これは何かと言いますと、こちらの方に今ちょっとメールとかがないのですが、ここですと全てのアプリを立ち上げてメールのアプリをこのスタート画面につけていきます。ここでメールをスタート画面にピン止め、そうするとスタート画面でメールのアプリが出てきますが、これちょっと右の方にさーっと移動していきます。今、受信トレイにメールがないんですが、でここでこのメールの部分に新しいメールが来たら新着メールが出てくるような、そういう設定ができるんですね。で、それではなぜアプリケーションが動いていないのにそのように最新のメールのデータを取ってくれるのか、で、それを実現する仕組みというものがこの Windows の通知サービスになります。で、先ほどのメールのアプリケーションのようにあるメトロスタリアプリケーションを Windows 8上にインストールします。で、そのメトロスタリアアプリケーションはクラウド上から何かしらのメッセージを受け取りますよということを、 この Windows 8の OS の方に知らせるわけですね。それが左下のノーティフィケーションクライアントプラットフォームというところ、そこに対してそういう宣言をします。であとはじゃあどうやってユーザーの PC にメッセージを届けるかといいますと、右上のクラウドサービスの部分ですね、この緑色のクラウドサービスの部分というものは、これはサービスを提供している側のサーバーです。つまりアプリケーションを提供している会社のサーバーなんですね。でそのサーバーが自分のところのアプリケーションに対して新しい情報を伝えたいとします。そうしたときにこういう情報を伝えたいんだよということを、今度は右下にある Windows Push Notification Service という、これは右下の部分、水色の部分はマイクロソフトのサーバーです。そのサーバーにそのことを連絡します。そうすると右下にあるマイクロソフトのサーバーが今度はクライアント側と通信をしまして、こういう新しい情報が来ましたということをクライアントの PC に通知して、でその結果クライアント側の OS の方でそれを処理して、先ほどのタイルの部分に情報を出す、または一時的に何らかの情報というものを画面上に表示するということができるようになります。そのような仕組みを使ってこのプッシュ型の通知というものを実現しています。でこちらの、マイクロショットの通知サービスの利用というものは無料ですので、ぜひこういうところを活用していただきたいと思います。で特に、先ほどお見せしたスタート画面 このタイトルの部分ですね、今ちょっと、最新の情報を表示しているものが少ないですが、ここに最新の情報を出すようにすれば、スタート画面に戻ってきたときにユーザーに対してその注意を喚起することができます。でそこでアプリケーションを使ってもらえる可能性というのが高くなります。ですので、なるべく、こちらの方のタイルには最新の情報とか、または最近使った情報というものを表示するようにしていただきたいと思います。でちなみにそのようにタイルがこの、一つの画像だけではなく何か表示することを、ライブタイルというふうに呼んでおります。いやもしかしたらこの株.comさんとかは一回立ち上げて元に戻ると、そうですね、こういう形で、最新の情報を表示させるようなライフタイルに、なっております。日経平均とかもこういうふうに出ていますね。このようなことをやることができます。今、この株.comの場合は1回アプリを立ち上げたので、アプリを立ち上げてアプリ側が最新の情報を取り込んできます。で先ほどの通知サービスを使わなくても最新の情報というものをアプリケーション終了後、またスタート画面に戻ったときにこのように、タイルに表示させることができます。あと、Windows 8では、センサー類も、かなりサポートしていまして、例えばアクセレロメーターと呼ばれるような、加速度計ですね、そういうようなものを使って筐体の向きを確認したりとか、あとはコンパスのようなものを使ってどっち東西南北どっちの方向を向いているかというものを知ることができます。ただ PC によっては当然センサーがついているものとついていないものとあります。ですのでついているものだけこのような機能を使ってサービスというものをよりよく提供するということができます。特に Windows 8の場合はセンサー類を非常に簡単に使うことができますので、ぜひともこちらの方も活用していただければと思います。Windows 8の、メトロスタイルアプリの、最も特徴的なモードとしては Windows ストアから入手するということがあります。で実際に Windows ストアを見ていただきますと、ここに Windows ストアのアイコンがありまして、これをタップすると Windows ストアが、起動します。このような形でスポットライトというのは注目のアプリケーションで、それ以外に今はゲーム、エンターテインメント、写真、音楽&動画、書籍、ニュース、天気、グルメ、旅行などといくつかのカテゴリーがあります。これが全部のカテゴリーではなく、またアプリがないカテゴリーというものもありますので、そのカテゴリーはアプリが出てくればこちらに表示されるようになります。ユーザーの人はここで欲しいものを選んで、ここで購入ボタン、または、トライアル版を 使うのかというのを選んでインストールすることができます。でこの段階で例えばそのアプリが無料なのか有償なのかというのも出ますので、それに応じてアプリケーションを選んで購入できます。今ちょっと色の部分で見にくいですけど、このコボというのは例えば左側は購入、右側は試すというふうに無料お試し期間のあるアプリケーションですね。このような形でアプリケーションの概要や詳細というものを見ることができます。この Windows Store を作るにあたって気をつけた部分がいくつかありまして、まずは見つけやすいデザインということで、なるべくそのタイルをいろいろ使用しまして、アプリケーションが見つけるようになる、見つけられるようになるということがあります。あとは当然アプリケーションの中の Windows Store の中の検索というのも、このチャームの検索を行って、ここで、例えばとか、形で検索しますと地球書店というものが選べると、まあ、そのような形で、いろいろな数多くのあるアプリケーションから目的のものというものを選択していただけるようになります。あとは Windows Store に関しては、これは日本だけではなく全世界に向けて提供します。ですので今までの Windows 7のデスクトップアプリケーションですと、当然何らかの流通経路に乗せてアプリケーションを売るというような形が多かったんですが、今度はその流通経路というものが Windows Store にありますので、例えばアメリカやヨーロッパのような新しいマーケットへの進出というものもできるようになります。特に日本語版だけではなく英語版を作れば、もう全世界かなりの人に使っていただける可能性が増えていきます。あとはビジネスモデルとしては、無償有償以外にアプリ内課金であったり、あとは購読モデルですね、30日経てば新たに課金をする、そのようなものもできますし、あとは広告のサポートもしていますので、かなり多彩な課金方法というものを選択いただけます。あとは一番最後に利益の最大化と書いてありますが、基本的に Windows Store で有償アプリケーションを提供していただいた時の利益の配分というものは、提供していただいた皆様の方が7割で、マイクロソフトが3割という形になっています。ただ売上が1万5000ドルを超えますと、1万5000ドルを超えた分はそれが8対2になります。つまり、1万5000ドルなので今の為替レートですと大体120万円ぐらいですね、120万円ぐらいを超えると、その超えた分に関しては8対2のモデルになりますので、バカ売れするアプリであればあるほど、収入というものが増えていくというふうになっております。課金の方法なんですけど、一度だけ購入することもできますし、あとは、期限を区切りまして、例えば30日であったり60日、で60日後にまた課金しますかというようなことを聞いて、継続して使ってもらうときには、さらに課金が発生するというようなこともできます。で特に、今回 Windows Store で、かなり機能を持っている部分というのが、トライアル版、使用版の部分で、使用版大きくこの期限を、区切ってトライアル版を提供するケースと、もう一つは機能を限定するケースがあります。で機能を限定するケースは、会議発車の人がその機能限定のコードを何かしら書いて入れないといけないんですが、実は期限付きの場合は会議発車の人はコードを書かなくてもいいです。どういうふうになっているかといいますと、Windows Store にアプリケーションを上げるときに、これちょっと英語で申し訳ないですが、トライアル版の期間というものを選択することができます。でここでは1日7日、14日、30日というような形で選択できまして、例えば7日を選択していただきますと、ユーザーがアプリケーションをダウンロードします。7日間は無償で使えます。で7日あったら今度は、続けて使うには課金しますかというような形で課金をすることができます。これはアプリケーションに全く手を加えず、 Windows Store 側がそれを管理していきます。ちょっとスライドを、元に戻りまして、 最初の方のスライドなんですけど、アプリケーションは Windows Store からインストールするというふうに申しましたが、実はこの上で Windows Store のバックエンドというものがあるんですね。つまり Windows Store はアプリケーションを単に提供する場ではなく、提供した後も Windows Store のサービスがそのアプリケーションと連絡を取ってそういう管理をすることができます。それがその中の一つがトライアル版の管理であったりします。あと Windows Store からアプリケーションをインストールする際に、基本的なアプリケーションのライセンスはユーザーに紐づいたライセンスになります。ということは複数の PC があっても、いくつもインストールできるんですね。ただ PC の台数に制限がありまして、最大5台までの PC にインストールすることができます。その辺の管理もこの Windows Store の方で行っております。スライドを元に戻して、時にその Windows Store に開ける際に、そのアプリケーションがある一定の品質を満たしているかどうかというテストを行います。で、ある一定の品質を満たしていないアプリケーションは Windows Store に開けることができません。で、それを申請時に行っていたのではやはりちょっと時間もかかるということなので、ここにちょっと見づらいですけど Windows アプリケーションのサーティフィケーションキットというものがあります。で、その事前に手元でテストすることによって、Windows Store に上げる際に、引っかかる部分がないかどうかを事前にテストすることができます。で、そのような、テストキットというものも用意しています。で、こちらの方が、Windows Store にアプリケーションを上げるときの、スクリーンショットになります。一回 Windows Store にアプリケーションを、登録すると、その後でいろいろな、プロセスがあります。で、例えばセキュリティのテストを行ったり、それからテクニカルなテストを行ったりというような形でテストを行っていって、すべてのテストに合格すれば Windows Store にアプリケーションが乗ります。その辺は Apple さんの App Store や Android と似たような形にはなっております。一旦提供したアプリケーションはどのぐらいダウンロードしたのか、どの国の人たちがダウンロードしたのか、それからどういうような課金が行われたかというものをこういうようなレポートで見ることもできます。で、このように Windows Store はいろいろな機能というものを持っております。というところで前半ざっとちょっと Windows 8について知っておいていただきたいことを説明しました。で、特に Windows 8をまだ使われていない方はなかなかこのメトロスタイルアプリケーションというものがどういうものか分かりづらいと思いますが、ちょっといくつか例をお見せしますと、特に閲覧系のアプリケーションというものが多いんですね。で、例えばこれは USA Today の例です。それからあとは楽天レシピ、それからジャランとかもそうですね。あとは Windows Store そのものもそうです。これらのアプリケーションを見ていただきますと、実はみんな同じ雰囲気を持っているというのがご覧いただけると思います。左上の方にアプリケーションの名前があって、タイルっぽいものが並んでいて、そこでいろいろ選んでいって、というようなアプリケーションになっています。で、このようにメトロスタイルアプリケーションはなるべくアプリケーション、いろいろなアプリケーション間での操作というものを統一しまして、ユーザーが迷わないようなそういうような、アプリケーションの形態にしています。ですので、このユーザーインターフェースを作る際のガイドラインというものも、結構細かく決めていまして、例えば左側からこの部分ですね、左側からここまでのピクセル数は120ピクセルであるとか、上からこのスターの下のベースラインの部分は100ピクセルというような形で、細かく決まっています。あとは、最小単位というものを20ピクセルで取っていて、この何かが始まるところはその20ピクセル単位の部分に、設定すると、そういうふうにデザインのガイドラインを、細かく決めていますので、その部分で、かなり統一したような見栄え、 それから統一した操作感というものを出しています。例えば何か検索したいときには右からチャームを出してこの検索を押す、何かを共有したいときには右側から、チャームを出してやはり共有を行うという形で、チャームを使ってきます。でもう一つあるものがアプリバーと呼ばれるもので、下からこのようなバーを出してコマンド類はこのアプリバーの中に入れていきます。インターネットエクスプローラーの例でもこのように下の部分にアプリバーが表示されて、例えば再読み込みのボタンだったりピン止めのボタンだったり、そういうようなものをこの中に入れていきます。ですので画面はなるべく全画面コンテンツに使っていただいて、で必要な操作はこのようにアプリバーを出してそこにコマンドを載せる、これがメトロスタイルの、特徴になります。あともう一つ、パワーポイントの方にはないんですけど特徴的なものとして、基本的に全画面使うので同時に動くアプリケーションというのは一つだけです。ところがこのような形でちょっと戻すと左側または右側に別のアプリケーションを表示させることができるんですね。で、このことをスナップというふうに呼んでいます。つまりメトロスタイルアプリケーションは全画面使うんですが同時に2つのアプリケーションを表示させることができます。で、このスナップの横幅というものは320ピクセルで固定になっています。で、これはどういうことかと言いますと、当然ユーザーの人にコンテンツに集中してもらいたいんですが、それ以外にやはり最新の情報が気になるときがあります。いい例だと、例えばツイッターのクライアントとかをこのような形で表示しておきますと最新のツイートが表示される。そのように 何かしらの気になる情報プラス集中してみたいコンテンツという形で、このスナップというものを使うことができます。で、ちなみに Windows 8の推奨、最低動く解像度というものは横が 1024×縦が768なんですが、このスナップモードは横が1366以上の時に起動します。やることができます。ですので1024のマシンだとこのスナップは表示できません。で、このスナップというところが実はメトロスタイルアプリケーションのかなり鍵になる部分で、皆さんが今後作られるアプリケーション今後でこのスナップの部分が充実しているとスナップとして置いてもらえる、起動してもらえるアプリケーションになるんですね。ですのでこのスナップというところがあってここに有益な情報を載せるようにすればアプリケーションをより使っていただけるというふうに頭の隅の方にでも置いておいてください。それでは後半部分のXAMLとC++の部分について説明していきます。C++ でアプリケーションを開発するときにメトロスタイルのアプリケーションというものは、C++ 以外にもビジュアルベーシックや、JavaScript を使って作っていただくこともできます。でもビジュアル C++ の場合は特に、このメトロスタイルアプリを開発していただくにあたり一番制限がない開発言語なんですね。なおかつ一番パフォーマンスを出すことができます。これから説明する部分というのはこのオレンジで囲った部分なんですけど、C++ は例えば DirectX と呼ばれるハードウェアの機能を使って直接描画するものだったりそういうものが使えますし、スピード的には一応 C++、C#や VB、JavaScript とあまり大差はないというふうには言っているものの、やっぱり一番早いのは C++ になります。で、この上に XAML と書いて XAML と呼ぶものがあります。で、この中で XAML というものを使ったことがある方どのぐらいいらっしゃいますか。 1,2,3,4 人、また半分ですね。で、XAML というのは何かと言いますと、最後 ML で終わっているようにマークアップ言語なんですね。エクステンシビルアプリケーションマークアップランゲージの略で、要はアプリケーションのユーザーインターフェース部分を HTML のようなマークアップ言語で書いてしまうというものが、この ダブルの部分になります。これは実際に、ご覧いただいた方がいいと思いますので、ちょっとデモをしたいと思います。ビジュアルスタジオを立ち上げまして、でここで新規作成プロジェクトを選びます。でビジュアルスタジオを使うとアプリケーション、よく使うアプリケーションのひな型を作ることができます。例えばグリッドアプリケーションというものを選ぶと、先ほどお見せしたようないろいろなタイル状のものが並ぶようなアプリケーション、これをこのひな型を作ることができますので、このひな型と皆さんがお持ちの情報をくっつけることによって、簡単にこの情報閲覧型のアプリケーションを作ることができます。今ザムルについて説明しますので、この何もない新しいアプリケーションというものを作成します。そして OK をします。そうするとアプリケーション、ビジュアルスタジオがアプリケーションのひな型を作っていきます。でここで C++ のソースコードが表示されましたが、ビジュアルスタジオが作ったアプリケーションを少し見てみますと、でここにブランクページ .daml というものがあって、その下に daml.cpp という C++ のソースコード、そしてヘッダーファイルが入っています。でこの daml のファイルと C++ のファイル、そしてヘッダーファイル、それが一つでワンセットになっています。ではこのブランクページ .daml というものはどういうものかといいますと、これを見てみますと真ん中の方にこのデザイン画面というのが表示されています。こちらを少し縮小すると、このような形で何もないページが表示されておりまして、下の方にあるこの部分のコードですね、これが XAML の本体部分です。でこの部分にタグを書いていくと、上のユーザーインターフェースをいろいろ変えることができます。ただタグを手書きというのも、ちょっと芸がないですので、でここでは、ツールボックスというものがありますので、ここから一つボタンをドラッグ&ドロップします。ボタンを一つドラッグ&ドロップすると、下のように下のところに今までなかったボタンというものが表示されます。このようにユーザーインターフェースを構築していきます。でちなみに、この部分で今このボタンに名前がないですので、名前を一つつけておきます。例えばテストボタンという名前をつけると、今まだエンター機をしてないですけど、ここのダブルのボタンの後にコンテントイコールボタンというものがあります。でここでエンター機を押しますと、ここにネームイコールテストボタンというものが追加されました。このように、マークアップランゲージのタグの中にいろいろな要素というものを追加していって、ユーザーインターフェースを構築していきます。では実際のプログラムはどう書いていくかといいますと、 C++ の場合はメッセージループの中に WM アンダースコアの何とかかんとかに対応するような、文章を入れて、それぞれの、関数というものを呼んでいました。で MFC の場合は、クラスウィザードとかを使って、そのメソッド、関数を紐付けて呼んでいたりもしました。でこの WinRT の場合は、このプロパティウィンドウというものなんですけど、ここの稲妻マークをクリックすると、このボタンに対してユーザーが何かしたときにイベントというものが発生します。そのイベントの一覧というものが表示されています。例えばユーザーがボタンをクリックしたときに何かをしたい、そういうときにはここのクリックの部分を選択します。でクリックの部分を選択して、ここをダブルクリックしますと、自動的に、このような関数が作成されて、このような関数が作成されて、ここの関数というものは 先ほどのボタンをクリックしたら自動的にも実行されるんですね。つまり C++ で Win さんに API を直接使っているようなメッセージループのようなものを使わなくても、画面上のさまざまなものに対してユーザーが何かしたときに発生したイベントに対するイベントハンドラーと呼んでいます。そのイベントハンドラーを用意することによってアプリケーションを変えていくことができます。でここでこの中に、一回ビルドしまして、でこの中にアプリ、ディスクに十分な記憶量がありませんと出たので、ちょっとファイルを一部削除します。空き容量はちょっとあんまり作れないようなので、このような形でここの中に、ソースを書いていって使うようにしていきます。ではちょっとスライドの方に戻りまして、で先ほど簡単にちょっとダムルの例をお見せしましたが、C++ とはいえユーザーインターフェースの部分は XAML というマークアップ言語を使って構築することができます。今は Visual Studio という開発ツールの中でいろいろやっていましたが、それ専用のデザイン用のツールというものもあります。あとは C++ を使うときには、その C++ でコンポーネント一つ作ってそれを他の言語から呼ぶことというのもできるんですね。なので例えば JavaScript からC++ で作ったコンポーネントというものを呼んだりすることもできます。で一番上にこのファーストクラスのサポートを提供というふうに書いてありますが、この C++ は Windows RT、まあ、WinRT の中で一番できることが多いものなので、ぜひいろいろ試していただきたいなと思います。でそれではなぜこの XAML を使うのかというところで、こちらの方にいろいろ書いてありますが、要はその C++ という、まあ、一番ちょっと難しいですけど柔軟性のある言語と、それから XAML という、まあ、分かりやすいユーザーインターフェースを構築するような、そのものを組み合わせることによって、まあ、パフォーマンス重視の、パフォーマンス重視なおかつ生産性も向上されたような、そういうようなアプリケーションを作ることができます。例えば一つ例をお見せしますと、こちらはメトロスタイルで作ったアプリケーションの例です。こちらの方もビジュアルスタジオでこのソリューションファイルというものを開きまして、そして実行します。そうするとメトロスタイルのアプリケーションということで、このようなアプリケーションが出てきます。でこれは実際に演奏することもできまして、あとはマルチタッチも対応してますので、このような形で鳴らすこともできます。でこれは実際にそのユーザーインターフェース部分を XAML で書いて、この機能というものを実現しています。実際にビジュアルスタジオに戻りまして、でこれがもう XAML の部分ですね。一番わかりやすい例としては、例えばこの辺のボタンの部分も XAML で定義することによって、 そちらの方のリソースファイルといいますか、アイコンのファイルと、それからアイコンの形式をそのままボタンにして行うことができます。このような感じでアプリケーションを作ることができます。あとはザムルを使った時のメリットなんですけど、アニメーションとかも割と簡単に作れるんですね。ちょっと戻しまして、でそのアニメーションとかもこれまたちょっと後ほどソースコード出てきますが、アニメーションも活用することができます。それについても特にビジュアル C++ で複雑なコードを書かなくても XAML の方で全部定義できます。でこの XAML と C++ を使ったときに、先ほどボタンというものを貼り付けましたが、コンポーネントというものをうまく活用して、コンポーネントの組み合わせでユーザーインターフェースを作ることができます。特にこちらですね、この C++VB C#と書いてありますが、もしその C++ を使ってプラス XAML を使ってアプリケーションを構築された方であれば、この C# は割と簡単に使えますので、C# も試していただくということができます。こちらの方がメトロスタイルアプリ向けのいろいろなコントロールになります。先ほどのようなボタンのようなシンプルなものから、あとはこうリストビューと呼ばれるような複数のデータというものを表示するようなビュー、それからグリッドビューと言われます縦横のグリッドというものを作って、そこにいろいろな情報を入れるものというものを作れます。でグリッドビューの例を一つお見せしたいと思います。グリッドビューはアプリケーション、一回ちょっとビジュアルスタジオを落としまして、でこっちもちょっと閉じてしまいます。そしてファイルの新規作成プロジェクトを選んで、ビジュアル C++ のグリッドアプリケーションというものを作ります。でそして OK を押します。そして実行します。もしかしたら、ディスクの空きが少ないと言われているんですが、あ、ダメですね。ちょっとディスクをもう一回ちょっと整理します。ドキュメントのいくつかあるアプリケーションをこれを削除してしまって、でそれで実行します。まだまだ足りないっぽいので、もう少しちょっと削除していきます。これで、あ、分かりました。これゴミ箱に行く設定にしているので消してもダメなんですね。でゴミ箱からにして、でこれで大丈夫だと思います。これで実行します。何かエラーが発生したようなので、もう一回ちょっと一旦ビジュアルスタジオを終了して、ちょっともう一回試してみます。先ほどちょっとファイルサイズが、ファイルのハードディスクの空きが少なかったので、そのあたりがちょっと影響しているかもしれないです。これでプログラムを実行して、コンテンツをうまくいってもらいたいんですが、今ビルドをしてますね。いろいろなものをコンパイルしていって、でさっきリンカーのところでちょっとエラーが出たので、コンパイルの後が心配なんですが、ああというふうに出てきました。でこれがグリッドコンポーネントを使ったアプリケーションなんですね。でこれはこのような形でスクロールできますし、グループの名前のところをタップすると、そのグループの リストを出すことができます。で、興味のあるものをタップすると、このような形でそれの詳細というものが表示されます。このように C++ でもそのグリッドというもののアプリケーション、グリッドのアプリケーションを作れば、グリッドコントロールというものを活用したひな型というものができます。ではデスクトップに戻りまして、で、まあ、WL の利点としては、もともと使っている人、例えば WPF という、Windows Presentation Foundation や Silverlight、Windows Phone を開発していた人にとっては、そのままのスキルをそのまま使えますし、新しく XAML を使う人にとっても、そのユーザーインターフェースとソース部分を完全に分けて、なおかつ XAML の方で、強力なユーザーインターフェースの構築、アニメーションとかも含むものをカバーしていますので、ユーザーインターフェースの構築は格段に簡単になると思います。あとは先ほどのグリッドコントロールみたいなようなコントロール類も充実していますので、そちらを活用していただければ、見栄えの良いアプリケーションをすぐ作ることができます。で、もう一つ、実は XAML を使う時のメリットとしてデザイナーへのメリットというものもあります。これは何かと言いますと、XAML のコードと C++ のコードを当然2つのファイルで分離されてますので、その XAML の部分をデザイナーに渡してしまって、デザインを作ってもらって、それをまた後で取り入れるというように、デザイナーとそれから開発者が同時に並行してアプリケーションを開発することもできます。あとはブレンドと呼ばれるその XAML を編集するツールも出していますので、そちらのツールを使用してアプリケーションのユーザーインターフェースの変更もできるようになっております。で、こちらの方は XAML デザイナーの話なんですけど、 Visual Studio の中にも XAML を編集するこういうデザイナーというものがありますので、ここで必要なものをドラッグ&ドロップしていただいて、で、必要なイベントに対するイベントハンドラーを作っていただいて、アプリケーションを構築していくことができます。あとはその C++ とこの Windows Runtime、 先ほどが WinRT と呼んでいたものですね。 WinRT は正式には Windows Runtime といいまして、このメトロスタイルアプリケーションがを動かすためのライブラリの部分です。ライブラリとかライブラリとランタイムの合わさった部分です。その部分で C++ でどのようになっているかといいますと、例えば自動リファレンスカウンターとありますが、今までですと何か新しいインスタントを作るときに new を使ってインスタントを作っていて、それをデリートするというふうに、基本的にその C++ を使っているときにはメモリー管理というものを開発者側がきちっと使うところ、それからデリートするところというふうに定義する必要がありました。で、その部分をこの Windows Runtime では自動的に管理しまして、不必要になったリソースは自動的に消してしまうというようなこともできるようになっています。で、特にその Windows Runtime を使っていますと、今までの C++ で厄介だった部分を比較的簡単に書くことができますし、もう一つここには書いていないんですが、非同期プログラミングというものも簡単にできるようになっております。先ほどファイル、ローカルにファイルを作るときに Create File Async という関数を使いました。 Async、非同期の部分なんですけど、実は Windows Runtime では非同期というものを Async、Await というような2つのキーワードを使って割と自動的に制御して、非同期プログラミングというものが簡単にできるようになっています。特にファイルへの書き込み、先ほどファイルへのアクセスだったので、ファイルへの書き込み部分をもう非同期にしてもらしてしまうと、どうしてもファイルへの書き込みで多少時間がかかります。で、多少時間がかかる部分でユーザーインターフェースが一瞬カクッと止まったりもします。で、そういうことを避けるために、例えばファイルへの書き込みというものは非同期プログラミングを使用して、で、それでユーザーインターフェースにもたすきがないように作っていく、それがメトロスタイルの作り方になります。で、こちらは、実はアニメーションの例なんですけど、実はその XAML の方でアニメーションを書くことができます。 で、そのサムネのアニメーションも、タグを書いていろいろやっていくというわけではなく、エクスプレッションブレンドというツールを使えば、例えば四角いものを右から左に動かす、さらに色を変える、変形させる、それをアニメーションで記述することができます。で、ブレンドというツールを使ってアニメーションを設定すると、それが自動的にザムルの形式に測れますので、 C++ からは、ここにちょっと見づらいですが、ここに、ゲットカレントストーリーボードというふうにあるように、そのストーリーボードと呼ばれるアニメーションの一連の動きを、記述した部分を読み出します。つまり、これでは、ここのコードではそのストーリーボードというアニメーションの部分を呼び出しているだけなんですが、アニメーションの部分をザムルで作っておいて、で C++ からはこのような、ストーリーボードを呼び出すという形式で、アニメーションを再現できます。ですので、C++ といえども、かなりユーザーインターフェースの部分を、重視していろいろなことをできるようになっております。でもう一つ、先ほど少し説明しましたが、 JavaScript 最近よく使われておりまして、JavaScript で作られているようなウェブアプリケーションというものも多くあります。ただそこで JavaScript と C++ とうまく組み合わせると、 C++ で特に時間のかかるような処理の部分を C++ で作っておけば、 JavaScript から簡単に C++ のモジュールというものを呼び出すことができます。そのように C++ と JavaScript をうまく組み合わせて一つのアプリケーションを作れます。でこのように複数の言語を使ってアプリケーションを作ることをハイブリッドプロジェクトとか呼んでおります。で特にこのビジュアルスタジオでこの JavaScript と C++ のハイブリッドプロジェクトをサポートしていますので、例えば C++ で作ったモジュールがあって、それを JavaScript から呼ぶときに、このインテリジェンスと呼ばれるようなこういう候補一覧を出す、小さいポップアップですね、こういうようなものも、出すことができます。それでは、トピックとしてこのダイレクト X によるメトロスタイルゲームを少し説明したいと思います。ダイレクト X というものは今までの Windows からあったんですが、 Windows の GPU の部分であるとかハードウェアの部分、その部分を直接使うことによって速いグラフィックスを実現するような、そういう機能になっております。グラフィックスだけではないんですが、そのようにハードウェアを直接使用するようなものになっております。これは実際に見てもらうのが早いと思いますので、ビジュアルスタジオを立ち上げまして、マープルメイズという、これは Windows の SDK の中に入っているサンプルです。これは C++ と、C++ で作られていまして、実行するのが一番早いですので、ちょっと実行してみます。このような形でマウスを使ったり、あとは指で動かしたり、なんか入ってしまった場合なんですけど、このようなゲームが入っています。VS に戻って、これをちょっと終了してます。例えば今みたいな、ちょっと 3D っぽいゲームというものをこのダイレクト X を使って作ることができます。で特にそのダイレクト X の場合は、このビジュアルスタジオというのをサポートというのが非常に強力に行われておりまして、で今は普通に、起動させたのですが、このグラフィックスの中に、スタート、ディアグノティクスというものがあるんですね。これを起動して、これを起動しますと、グラフィックのサンプル、グラフィックスの、デバッグを行うことができます。ちょっと一旦元に戻します。で、ちょっと分かりやすくするために、今、このローカルなマシンの方で動かしているんですけど、シミュレーターというものもついてまして、このシミュレーターの部分で、 今のプログラムを動かしてみます。シミュレーターデバッグを選択しまして実行します。そうするとこのようにシミュレーターが立ち上がって、でここで、実際の、アプリケーションを試していただくことができます。でちなみにこのシミュレーターなんですが、Windows のアプリケーションを作るときの例えば解像度ですね、今解像度ちょっと見せなくて申し訳ないですが1366になっています。ここでスタート画面を見てもらいますとタイルが縦3列に並んでいます。で例えばアプリケーションを作るときに高解像度のモニターではどうなるかというのを試したいときにはここで解像度を選ぶことができます。例えば1920×1080 を選んでいただくと、このような形で今度はタイルが縦に6つ並んでいるのがご覧いただけると思います。このような形でシミュレーターを使って、画面サイズであるとか、あとは画面の向きですね、画面の向きが変わったらどうなるのかというのを、試していただくことができます。今ちょっと逆になってしまったので、よいしょ、元に戻して、それではもう一度こちらの方で実行してみます。実行ではなくデバッグのグラフィックスのデバッグですね。グラフィックスのデバッグは何ができるかと言いますと、ここで動かしていって、ここで画面のキャプチャーを取ることができます。これはコントロール F12 を押せば取ることができますが、今はちょっと分かりやすいようにここでキャプチャーフレームというものを選びます。そうすると今の、動いているものがこうやってキャプチャーできるんですね。で単にキャプチャーするだけだったら他のいろいろなツールもあるんですが、ここですごいのは例えばこの玉の部分ですね、玉の部分を選択しましてピクセルヒストリーというものを見ますと、例えばこれが一番、背景の黒い画面です。で次にこれがこちらの画面が玉がない状態の画面なんですね。つまりアプリケーション、このゲームを作るときに背景があってそこの上に玉が乗って動くようになっています。でそのようにそれぞれのピクセルの部分というものを抜き出して表示することができるようになっています。でこの上に、21個っていうのを選びますと、これで全部、合成された画像になっています。さらにこのパイプラインステータスというものを見ますと、先ほどのボールが実はベクトルデータではどのようになっているか、それからそのベクトルデータではどういうふうになっているかとか、こんな感じですね。でその上に、この大理石っぽいものを乗っけるとどうなるかというような、そういうところまでデバッグできるようになっています。でこのような形で単にダイレクト X を使っているときに画面をキャプチャーするだけではなく、それぞれの要素というものをこのような形でデバッグできるようになっているというものも、このメトロスタイルアプリケーションのビジュアルスタジオの特徴となっております。では最後にまとめなんですけど、このメトロスタイルアプリケーションを開発するときに特に C++ は一番できる範囲が大きいですので、ぜひともその C++ と XAML というものをうまく組み合わせてアプリケーションを作っていただければと思います。でさらにこの JavaScript を使っている方のためにその C++ のモジュールみたいなのも提供して、C++ と JavaScript の両方の利点を取ったよう ようなアプリケーションを作っていただくこともできます。あとは最後に先ほどお見せしましたようなダイレクト X というものを活用してゲーム等も作っていただけます。あとはこの Windows ランタイムを使うために C++ の言語も多少拡張しておりますので、そこで C++ を使いながら、もう使い慣れた C++ を使いながら Windows ランタイムのアプリケーションというものも作っていただけるようになります。特にその C++ で、あるモジュールとか作るケースも多いと思いますので、それを JavaScript だけではなく、VB や C シャープからも呼ぶことができますので、そのような形で活用されると非常に良いかと思います。というところで、今日はこのメトロスタイル、特に Windows 8とはどういうものかという説明であったり、あとは Windows 8の中で C++ がどういう位置づけなのかで、 C++ を使ってWindows 8のメトロスタイルアプリを作るにはどうすればいいかというところを一応概要編ということで説明いたしました。であとは VC++ での生産性の改善点、これは1個前のバージョンの Visual C++ の2010との比較なんですけど、いろいろな部分が改良されておりますし、あとはチーム開発という部分でも生産性を向上させております。特に C++ を使ったときに、そのコードの解析分析というものを静的に行うこともできますし、あとはどの部分がパフォーマンスが悪いかのパフォーマンスとかを見ることもできます。そのようにビジュアルスタジオの上位エディションになるんですが、ビジュアルスタジオの上位エディションにはこのアプリケーションライフサイクルマネジメントと呼ばれるもののツールが多数ついておりますので、そちらを使ってコードの品質を上げたり、また思わぬバグというものを最初からツールによって見つけたり、あとはチューニングを行ったりということができるようになっております。どういう部分でこのビジュアル C++ の重視ですね、特に生産性を上げるための機能というものがかなり盛り込んでおりますので、ぜひ使っていただければというふうに思います。というところで、こちらの Windows メトロスタイルアプリのプラットフォームの概要編、 C++ の概要編はこちらの方で終了いたします。でこの後、この部屋ではデザイン編がありますし、あとは今後もこの C++ のこの実践編というものですね、実践編は実際にそのアプリケーションを作るためのいろいろなノウハウ、そういうものも提供していきますので、ぜひ実践編の方もご覧いただきたいと思います。で、そのデベロッパーキャンプに関する情報というものはこちらの方のこれですね、この Go メトロというサイトで随時最新情報というものを提供していきますので、この Go メトロのサイトをぜひご覧いただいて最新情報を入手してください。それでは最後アンケートにご協力いただいてこのセッションは終了にしたいと思います。今日は90分の時間でしたが、本当に Windows 8の特徴、それから C++ でどういうふうに Windows 8のメトロスタイルアプリケーションを開発するかというところを説明いたしました。こちらのセッションアンケートにご記入する際に F2-1 というあそこに書いてある番号ですので、ぜひよろしくお願いします。それでは本日はどうもありがとうございました。